そういう人の方が対外的に何かを伝えるとか人を動かす、心を動かす、それには必要かなと思って今回そういう人を選んだつもりです。
だって彼女なんてね、もろそうでしょ。
こう野生動物に関わりながらな、結局人を見ているみたいなところって多いのかなって現場に改めて来てみて思いました。
あ、そう、
はい。
あと獣医師っていうのもね、どっちかっていうとこう傷ついた動物をいかにまずは助けるかっていうところに注力して、とにかくそこに集中してるわけですよ。それがうまく機能するためには多分それよりもかなり多くの人のサポートがないと、目が動物の方に焦点が合ってるんで、周りのことのサポートがないとなかなかそこがうまく回っていかないんですよね。だから獣医師だけが治療してるっていうのはやっぱりそれは妄想で、獣医療っていうのはやっぱチームでやってるんで、直接治すっていう行為をしてる獣医じゃなくてもサポートチーム、要はパラメディックスの部分もきちっと獣医療の一つのチームだっていう、その頭がやっぱり必要かなと思うんですよね、うん。だから獣医じゃないと野生動物、まあ動物治せないっていうふうに考えがちなんですけども、決してそうではないし、うん、あるいは今回看護師さんの経験がある人も取ったんですけども、
ええ、それ人間の看護師さん、
そうなんですよ、うん。それはやっぱり治療っていうものが終わったとしても、それからその後クライアントがどういう状況なのかっていうのをきちっとこう吸い上げて、また獣医の方にフィードバックする、もしくは飼育もそうですよね。だからそれぞれ得意分野っていうのはあると思うんですよね、うん。でもう一人の学校の先生っていうのはやっぱり学校教育、はい、要は次世代、
はい、
そこのところにもやっぱり枝葉を伸ばしてもらいたいと思っていったんですよね。
共生っていう言葉最初から言ってますけど、うん、なかなか実現するのってすごい難しいじゃないですか。でそこにやっぱり人間が相当関わっている、ネイチャートレジャーで先生がお話ししてくださったね、うん、環境治療、それがもう本当に今必要なんだなっていうのを以前よりもすごく強く感じますよね、
うん。あと例えばもう入社早々ね、一つ大きな山があって、たまたま外から電話があったんだよね、
はい。
で彼女が受けたんですよ。でその時にこの傷病帳の情報をくれたんですよ、その電話で、
はいはい。
その時にいきなりその人と電話越しに対峙しなきゃいけなくて、
はい、
そこからうまくどうやって正確な情報を引き出して、はい、そしてちゃんと判断を仰げる人に伝えると、うん、それが必要だったんですけども、なかなかやっぱり難しいこともあった、うん。なのでいきなり私宿題を出しまして、電話をきちっと受けてちゃんと書き込めるようなシートを作ってもらったんです。実はすごく難しいんですよ。しっかりと考えないと、抜けると間に合わなかったりもしますよね、
うん、
その動物が生きていたら、はい。ね、どうでした作ってもらって。
そうですね、電話を実際に受ける経験って数をこなすのが、うん、タイミングによったりするので時間がかかったりするんですけど、その課題をいただけたことで自分でイメージしたり、あとは判断のポイントっていうのを自分が知ることができて、
うん、
すごく勉強になりました、
うん。きっと3人が同じ宿題出されてもみんな3人答え違うと思う。
そうですね。ただこれすごく入り口って重要でね、
うん。
例えば連絡くれた方がどういう方なのか、要は信頼性、信憑性の問題、
はいはいはい、人間の問題ですね。
そうですね、うん。それからその状況を今日行かなきゃいけないのか、うん、明日まで待てるのか、もしくはその動物がいる場所が道路のど真ん中なのか、横にいるのか、山菜採り行ったらたまたま見かけたのか、これも違いますよね、
うん。
そういうものをうまく相手がもういいよって言わないように引き出していかなきゃいけないですよ。
それも大変よね。
だけどそれが一般の方もいれば行政官もいれば、もしかしたら警察かもしれないし、いろんな立場の人がいるわけですよ。ワンチャンスですよね、最初の一歩っていうのは。だからすごく大切なことだし、その引き出すための会話力、話術、それも求められるんですよね。ゆうさん上手そうだ。
いや、そんなことないですよ。
でも、ね、人と話すのね、
ある程度ね、そのマニュアル作るわけじゃないですか。3人の足して3で割るの？
いやいや、もう作ってもらって、まずそれで走り出して、
うん、
まあ、しっかりと作ってもらったんでね。でも難しいのは、じゃあ僕らで言うと猛禽なのかそうじゃないのかぐらいは分かるかなと思うじゃないですか、
うんうんうん。
でもとりあえず鳥だというところから入るわけですよ。まずはで、それが希少種だったら環境省の管轄なんですよ。
あ、はい。
普通種だったら道の管轄なんですよ。
一般の人は分かんないよ。
分かんない。 それをうまく聞き出して、あ、これだなっていう頭の中でこの
難しいね。
難しいです。
でもそれ必要になりますよね。
だそうです。
だからそれをねやってもらって大丈夫かなと思ったらちゃんと一応しっかり考えてくれて、
でもねそれ自分をまたね顧みるチャンスでもありますからね。
そうですね、なんかそれこそ
気づきもできるでしょうしね、はい、
専門学校に何年か身を置いて、で今一応専門家ということになると、はい、専門員としての視点に寄りがちになってたんだなっていうことを気づきました、ね。
まあ、あとは僕らよりは客観的に、要するに染まりすぎてないこの世界に、それすごい重要なんですよ、
はい、
一般の方々にちゃんと説明したり、はいはい、うん、意識を持ってもらうためには、うん、で例えばその一つとして清水さん来てくれてるけども、こういうオリジナルグッズ、
うん、
それをきっかけに、あ、この動物何、 T シャツに描かれているこの模様のものは何とか、何を意味しているのとか、そっからこの世界に目を向けてもらうっていうのもすごく重要じゃないですか。なのでやっぱりグッズの開発、そういうメッセージ性のあるもの、もしくはアイキャッチ的にすごくアトラクティブなもの、そういうものも開発してもらわなきゃいけないんですけども、やっぱりね僕らみたいな年になるとなかなかこう専門的すぎるものに頭がいっちゃうことが多いんですよね。もっと柔軟に考えながら開発していってもらおうかなと思ってます。
たくさんやることありますね。
そうです。楽しみです。
それを楽しみって言ってくれるっていうのがね、やっぱ嬉しいし、若い証拠かなと思いますね。だから、ま
あ、1年とか経ってね、どのぐらいこうやってまたバージョンアップしていく
のかっていうのはね、そうね、だからまた来年1年後に、
あ、ぜひ、
ね、先生覚えておいてね、今日のお話ね。
わかりました、はい。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。